皆様、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、ある方にゲストで登場していただきまして、今年2017年の8月26日の良き日に、大阪、場所は大阪で600人程度の会場をお借りしてのシンポジウムを開催すると、コマヤンにおいでいただきました。メインタイトルは生きる力を、また下の句ができていないということなんですが、はい、まず、どういうきっかけで、このような大規模なシンポジウムを開催しようと思ったんですか？
はい。ずっとその和門の教育フォーラムの時も、僕がずっと話をしてて、そうですね。社会に出る前の人が、なかなか、10人いたら9人自信がないっていうような形の世の中ってやっぱおかしいなと思ってまして、その自信をつけることっていうのは何ができるんだっていうのを、ここ何年間はもうを通じてずっと考えてきて、聞きながら、世の中の意見も聞きながらやってきました。その中で、やっぱり僕の中で子供が自信ないのは大人が自信がない。大人が自信がないと。でもただ、今何が起こってるかというと、ゆとり教育っていうものが入ってしまって、ゆとり教育がやからダメやっていうふうなところもレッテルをそこだけに貼って、他の原因を探してないということはすごくダメなこと
です、ね。確かに。
なので、もしゆとり教育のその世代がダメなところがあるとすれば、それを作った、教育を作ったあの人たちの問題であるし、それを、伝えている親の世代の方にが問題があると。で、親の世代、その子たちが責めるんじゃなくて、また親の世代はもう別に僕は責める気もないです、だから、ならばもうみんなで足りないものがもし今あるのであれば学び合いましょう。
学び合う場なんですね。はいはい。
学び合いたい。で、ゆとり教育。
学び合いたいっていいですね。
学び合いたい。
学び
合いたいいいですね。
生きる力を学び合いたい。
あ、そこ、あ、
今、今自分でおっしゃいましたよ、今。はい、
今すごくスッキリ
です。考えるじゃなかったんですよね。学び合いたいんですよ。
そうです。
これ小林持ってこいですね。
あ、いいですね。
収録の合間にこうやってタイトル決まってきますね。
はい。
生きる力を学び合いたいシンポジウム。はい。
そうですね。そう。なんか別に僕が答えを持ってるんじゃない
ですか。イエス。
そうですね。僕は一つの提案としてあるものをお伝えしたい。で、その上でいろんな方の話を聞きたいし、当然参加した方が、またそこで自分の答えを見つけられる場になっております
。学び合いたいから。
学び合いたい。
そう。
そうですね。
はい。
はい。そうなんです。そういう形でやっていこうと思って。
学び合いたい方募集ですね。
そうです。学び合いたい
方。簡単に言うと。
そうですね。
ね。
はい。
それからどんどん話進めてください。
はい、で、ゲストスピーカー。
お！ゲストスピーカーっていう時の音がちょっとドヤ顔ですが。どうぞ。
はい。ゲストスピーカーなんですが、それ、生きる力っていうと、僕、キャリア教育っていうところで初め、テーマを教えたんですけども、キャリア教育やから、じゃあ何がいいやろうと思って、それ僕の中で今一番面白いなって思って、ホームレス小谷。
ホームレス小谷、
はい、
さあ、どんな方ですか？
はい。1日50円で何でも屋さんをやってる。
お
ー。1日50円で何でも屋さんしたら、50円やったら悪いなーという形で、ご飯をおごってもらったり。ちょっと、じゃあ家泊めてあげたりとか。じゃあこの後飲みに行こうか、みたいな。そういう形で、50円で物、それだけ、お金として対価をもらわなければ、その分恩をもらえる。で、そういうことを毎日やっていれば、どんどんどんどん恩が増えていく。
へぇー。
そういうつながりを作ってる。
また面白い人をゲストに迎えますね。
もう、なんていうか、そうなんですよ。お金のために生きるとか、
はい、
で、本当に自分のやりたいことを、のために生きる。で、その人曰く、
はい、
日本こんだけ平和で、こんな俺みたいな生き方しとっても生きていけるのに、なんでみんな苦しんでるの？いや、ほんまもまさにそうやな、と思いまして、
はい、
そうか、その日本こんだけ平和な国やねんから、平和だっていうことを実感できるようなや
つ。
で、この人を、に関して、この人を置いて、いろんな、経済の専門家とか、法律の専門家とか、心理の専門家とか、そういう人が、この人の、じゃあこの生き方見てどう思うか、またその参加してくれてる人がこの人の生き方見てどう思うか、みたいな、ちょっとそういうふうな、形でやりたい
です。いいですね。今思ったんですけど、ライブ配信しないといけませんね。
それはしたいですね。
ね。
したいですね。
するべきですね。
はい。
はい、はい、はい。で、 お二人目のゲストスピーカーはどなたですか？は
い、今、日本で一番人気の大作家ののぶみさん
っていう。おー、有名な方ですね。
はい、のぶみさんは有名な、そうですね、方で。で、この人は、この人、そうなんですよ。よく Facebook とかで見させてもらうんですけど、何で冊と本を読んで、で、いろんなことを学びながら、
うん、
で、その中で、自分の中でギューッと凝縮したものを絵本にしてると。
はい。
で、僕の中で絵本、子供がちっちゃい時に学んだもの、結局大人になっても必要なものって結構あると思うんです、
ね、はい、
で。そこを凝縮してやってる方の言葉っていうのは、何かすごく生き方の本質を言ってると思うんです。本質だから。そうです。それすごーく心の綺麗な方やな。
ほう。
元、暴走族かなんかの総長かなんか。
ああ。
で、その分だけ、それから変わっての、うん、今、絵本作家っていうところ、うん、話も聞きたいですし、
うん、
だからその分、すごくピュアな人、そのピュアなことが面白いなって思
うん
ですよ。
これは学び合いたい場になってきますね。
はい、
まあ、ここで、あえてね、
はい、
もう私は知っているので、はい、確認したいと思うんですけれども、はい、全く儲ける気なしですよね、今回のシンポジウム。
儲ける気は全然ないです。儲ける気は全然ないです。
なんか、逆に自腹出してでもやりたいっていう、なんか、そんな思いがあるんじゃないんですか、これ。
そうですね、その感じですね。
ね。
はい。
もうなんか、最終的に、ね、会場費とかやって、はい、まあ、参加費で埋めて、もうトントンだったら大儲けぐらいになるんじゃないですか。
もう全然そうですね。そうですよ。そうですよ。俺はもうこういうふうなことをやりたいねんっていうのを見せたい場にしたいですね。
ああ。
そうそうそう、そうですね。お金儲けじゃないな
と。もうとにかく生きる力を学び合っているこの姿を見せたい場にしたいんだ。
そうなんです、そうなんです。こういうことをやっていこうって、うん、それここで何かみんな感じましょうっていう、なんか感じてみんなで持ち帰って、次の世代につなげるものになりましょうっていうのは、本当そんな気が。
なんか小林ね、
はい、
今までの、小林と出会った中で、はい、一番自分らしく輝いてるような気がするんですが、いかがですか？
はい。いや、本当そうですね。なんか、こういうふうなことをやりたいためにずっとなんか和門でもやってきたことっていう。
はい。
で、そこをずっとやぶちゃん初めから見てくれてたなっていうのがすごく感じて、う
ん。ですね。何か本当に自分の中の、なんていうんですか、できないっていうのを外して、はい、もうやりたいからやるんだと。
そうです、本当そうですね。
できるできないではないんだと。そう思ったからやるんだと。
はい。
さあ、三人目のゲストで考えている方が、はい、まさにそこになってくるんじゃないんですか。
はい。
どうぞ。
はい。まだ全然アプローチもできてないんです
か。そうなんですよ。
はい。
はい、どうぞ。
はい、竹井壮さん。
来た！
ですね。
来たよ、有名すぎるじゃないですか。はい。はい、
この人、テレビとかやったら極物な感じになっていますけども、はい、僕はすごく、ものすごい自分の哲学を持って自分を知る人だなと思うんですね。
うん。
で、そうですね。心と脳、っていうのがあったうち上で、
うん、
その人は体っていうものに
そうですね。
アプローチ
して、うんうん。
で、40代になっても10秒で走れるっていうのは普通考えられないけども、
はい、
で、あの人は走れると思ってる。
そう。
走れると思ってるから走る。
そう。
で、そのために走れると思って、そこからじゃあ何が必要かっていう形でやってる。で、それをやることによって、そうそう自分の夢を叶えれる。
イエス。
自分を夢を叶えるためには、心と脳だけ、脳と心だけになって、絶対体っていうアプローチが僕は必要だと思う、はい。で、心と脳と体が一致してなければ結局行動にならない。
うん、
でそれはスポーツだけじゃなくて、人生でも結局そうだと
思う。いいこと言うじゃないですか。
ありがとうございます。
はい。
で、そうです。なので、そこのところを、そう、僕が思うには、
はい、今ひらめいた。
はい。体の意識っていうのは、
はい、
大人よりも子供の方が強く持ってると思うんです。
はい。
で、大人になるほどにそこが、鈍感になっていくので。
そうだ。
体を使った、そういうふうな形、アプローチっていうのが、
うん、
多分、おそらく子供、若い時代にとっては、
うん、
より入りやすい、形だなと思う。そこの重要性を子供は感覚的に分かってる。大人は、理由が分かれば。
はい、小林今、はい、せっかくね、あなたがもう盛り上がってるところ、
はい、
申し訳ないですよ。私の方で、ひらめきがあったんで言っていいですか？
お願いします。
今、竹井壮さんは、はい、事務所ではなく、はい、個人的にメールで仕事を受け付けてると。
はい、
で、今メールの文章を考えてるとおっしゃいましたよね。
はい、
当然、今の思いを、はい、メールに文字にするんですけど、
はい、
竹井壮さん忙しい方なんでね、
はい、
そんな長々としたことはできないと思うんですが、
はい、
1分ぐらいね、
はい、
音声ファイルに入れて、 思いを込めて武井さんに伝えたらどうですか。メール添付、これ。
わかりました。あ、それしたいですね。そ
う
ですね。
うん。1分ぐらいでございます。こんな思いですと。
はい。
いうことで、この思いを、音声で伝えると、
はい。
武井壮さん何か動くかもしれませんよ。いかがですか。
はい。あ、わかりました。それ、やります。
うん。だからね、長いの飽きませんよ。
はい。
1分ぐらいですと、どうぞ音声お聞きくださいぐらいで。
はい。
どんな忙しい人でも、まあ、1分ぐらいだったら聞いたのかと思った瞬間、
はい。
小林の、なんか分かるような分からんような、もう熱烈な情熱の思い、
はい。
武井さん来てくださいと。
の方で動いてくれる。
お、はい、これできるできないではなく、
はい、
小林どうしてこんなに熱烈的な